こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい。怖いアフタートーク。
ほんま嫌な気持ちになりましたね。
怖い話でいいよね。うん、なんか今回いつもタイトルを、うん、配信の前にはタイトルが決まってるんですけど、
うんうんうん、
今回、うん、タイトルが決まってないっていう。
うん。いやでもね、これはね、怖い話。
怖い話だよね。
うん、なんか怖い話っていう以外に、うん、なんか表現しようがないんですけど、なんか、うちが思ってきた今まで怖い話とは違いましたけど、う
ん、あんなにバリエーションがあったのに、
いや、怖い。
こんなに各種お取り添え、いただいて、ね、したのに、
なんか、ご提供したのに。なんですけれども、なんか3枚自信満々に、お似合いになりますよって持ってきていただいた服は、うん、あ、これじゃない。これじゃ、でも、確かに怖かったし嫌な気持ちになったけど、うん、あれ、怖い話って、こういうのやったっけ
?3 枚だからね、あのカードが3枚並んでて、うん、スペードの上だったらよかったのかな、うん、むしろ。
ダーマ。
ダーマだったらよかった
のかな。はぁっつって。そしたら気狂いますからね。
最終誰も編集とかしなくなる。
全員気狂って。
ノパソが壊れるっていう。
そうでなくても、狂人がやってるっていう。ラジオ何も関わらずみたいなね。
そう、なんか可愛い加工とかしようとしたら全部心霊映像になるっていうね。
純粋な可愛い加工なんですけどね。から全て始まったんですけどね。
まあそれも、あれですけどね、今度のイベントの告知の画像とかも、ね、可愛い加工ですけどね。
うん、うん、ちゃんと可愛さを残した状態で、ちょって加工をしたら、うん、なんか褒めてもらえたんで。
なんかもっと鼻とかで口元以外を隠すとか、なんかこう、ね。
え、でも表情っていうのかな、こうなんか見えないけど、ちょっとこのなんか、こう、ちょっと。
時空の歪みが顔の上に乗ってる感じ。歪
みじゃないですか。なんかこう、キラキラみたいな感じですか。
キラキラは。
ふわふわみたいなのが。
ぐにょぐにょ、ぐにょぐにょ。
ぐにょぐにょ。
ぐにょぐにょですよ。
ちょっとその、ぐにょっとしたところに、こうなんか、隠されてるけど、うん、こう、あ、なんかこう、こういうなんか表情なんやなって伝わってくる、こう、優しさ、楽しさみたいなのがあるじゃないですか。
辛さ、しんどさ、みたいな。
あれ？
そしたらあれですかね。
うん。
いつも短いというふうに、
はい。
評判なので、
はい。
アフタートークが。
はい。
一本ずつじゃあ、やっていこうか。
そうですね。ね。アフタートークですからね。
アフタートークですか。
そうです、そうです。てか、まずですね、
はい。
ま、いや、今こうやって振り返ったら、
はい。
一本目が、なんか、まだ、すごい爽やかに感じますね。
いや、だから最初入り口は、
うん、
あ、これ食べれる？だったら次もこれ。
それやー。
みたいな、そういう私の配慮ですよ。
そうや、見せ物小屋も最初入れるとこもがね。
そうそうそうそう。
いや、入り
口さえすればね。怖いことは何もないよっていう。
そうや。
お台場見しかも見てのお帰り。
あ、そうや。
入って入って入って。
あ、なんかちょっと行けるかもみたいなね。
そう。っていうところから、
そうや。ここで誘われてね。
そう。
あ、これやったら大丈夫かもみたいなね。
で入っちゃうっていう。
入っちゃった。入っちゃったら最悪な気持ちになった。
で、まあ、最初は幽霊の話じゃないですか。
うん、うん、うん。そうそう。ね、で、なんか、あ、まあ、でもちょっとこう、悲しいね、過去もあったかもしれへんけど、うん、まあ、幽霊やし、確かに怖い話やけど、うん、そっかそっかと思ったらですよね。
でも、オペラ座の怪人とかって、
うんうんうんうん、
やっぱ同じような、ね、類型の話に感じるんだけど、うんうん、
確かに。
あっちは実はフィクションじゃないですか。
うん、そう、創作ですからね、あっちは。うん、
あっちは。
でも、エッセンスはどっかにしらにあるものっていうか、
で、私思ったんだけど、うん、まあ、万国共通地、じゃあ共通だけど、
はいはい、
オペラ座の怪人も、こういうような感じのロンドンの話とか、
うん、
いろんな劇場の、そういうよくある話を集約されてできたってとこもあるのかな。
ああ、確かに確かに、うん。なんかそのある意味あるあるみたいな世界っていうか、う確かになんかまあ劇場とはなんかその、そういう舞台とか、なんかそういうところになんか宿る何かじゃないですけど。
劇場霊って日本でもホラー映画あるよね。女優霊とかと一緒のシリーズで。
うんうん。なんか、この劇場とか特にその舞台とかに出る方で考えると、
うん、
確かになんかその舞台とかって裏方の人もいっぱいいて、うん、あとその、なんていうかな、演者とかも最初入ってくるときは、うんその普通の素で入ってくるけど、うん、舞台に出るときってなんか身をやつしてるっていうか、
うんうんうん、
別のものになってて、なんか割と、なんていうか、得体の知れないものが出入りしてるじゃないですけど、
なんか。いつもどうなんですか舞台ほら、よく出るじゃないですか、
うんうん、
仕事で。
うんうんうん。うん、趣味でね。
やっぱり得体が知れないんですか？
まあでも、その、いろんな人がほんまに出入りしてるし、うん、なんかその、劇場、例えばその、まあ劇とかでも、演じる人が、まず役者がいて、うん、音楽があるなら、音楽をする音楽の人たち、
うんうん、
まあ、オーケストラを一緒にやってるなら、うん、その音楽の人たちがいて、うん、かつ舞台を設定する人がいて、うん、で、なんかその、まあ、受付なりとか、うん、いろんなその、セクションの人がいるじゃないですか。 で、その人たちって別々で動いてて、うん、楽屋とかっていろんな人ともめっちゃすれ違うじゃないですか、うん、中って。でもその人が誰かって。
ああ、気に留めないよ。
そう、気に留めへんし、うん、なんていうの、それこそほんまに、なんか、その灰色の人もそうですけど、うん、なんか今の時代の人じゃないような人とか、うんうん、なんかその変な人がいても違和感のない世界っていうの。
それがだから狭間なのかもね。
そう。
境界なんだよね。
そうなんですよ。だからそこがなんか確かに境目、
うん、
境界線、なんか楽屋って、その楽屋口からそのステージまでの間で割とそういう、なんか隙間、狭間、
うんうん、
みたいな空間やなっていう
感じ。異界、
異界。異界っていう、うん、感じはするような気がします。あとなんか、そういう気持ちっていうか、うん、なんか集約される場所、緊張感とか、うんうん、なんかそのそういう、なんか自身を高める場でもあるし、緊張感とか、うん、なんかそういう張り詰めてるし、不思議な場所みたいな。
そう、私もクラシックバレエやってたんですよ。
うんうんうんうん、
あの、まあ、小学生の時なんだけどね。
うん、
で、あ、中学生ぐらいまでやってたか、
うん。
で、その時に、なんかね、すごい好きだったのが、その、楽屋裏の、みんなが出る前の感じ。
わかる、舞台袖でね。
そう。で、なんか、真っ暗だし、なんかね、
うんうんうん、
小道具とかが置いてあって、うんうん、出るっていう緊張感、今から出るっていう。
わかるわかる。
なんかね、その、で、自分らは、なんか、半分、現実界にいて、
あ、わかる。
こっから一歩、幕が開いたら、違うじゃないですか。
うんうん、
っていう、あの感じが好き。
うんうんうんうん。なんかその、舞台裏って結構広くって、うん、舞台で見てるとこって、うん、まあ何でもそうですけど、まあ本当に一部で、うん、舞台裏ってこう後ろが繋がってて、
うんうん、
その上手下手、その舞台から見て右を上手、うん、左を下手って言いますけど、こう上下の方が後ろで繋がってて、
そう、でぐるぐるぐるぐる、ぐるぐる遊んでたりとかするんだけど、
そうそうそう、出れるようになってて、うん、で暗くって、で舞台はこう、さんさんとこうね、ライトが灯されている舞台の上は、ほんまにその舞台の上ですけど、うん、裏って結構リラックスしたじゃないですか。
そうそう、
なんか不思議な空間なんですよね、うん、なんかそこの目の前でやってる人を目の前に横から目で見ることもできるけども、自分たちはまだそっちに行ってない状態、うん、なんか普段通りの状態って言ったら変ですけど、なんか不思議な感じですよね。
不思議な感じ、
うん、ギリギリなんかこうもう少しでこう違うものになるけど、まだ違うものじゃない、でも姿形は完成してるみたいな、そうそうそう、不思議な雰囲気の状態なんですよね。もうすぐ生まれるみたいな感じで、
なんかそう、その感じが、
うん、
そう、もうすぐ生まれるみたいな感じなんだよね。
うん、うん、そう。その舞台に入って、舞台袖から、こう、もう、その、暗い時はまだ誰も見てないから違うけど、うん、でもその歩き出した瞬間から、ちょっともう違うものになって、そうそうそう、ライトが当たるゾーンに行ったらもうそこで違うものになっているみたいな、うん、そういう狭間がありますよね。
なんか自分が、うん、青年館で、ってわかるかな、青年館っていうのがある、
うん、
神宮の方に東京のあったんですけど、
うんうんうん、
私はすごいちっちゃい時なんだけど、そこでバレエで出て、
うんうん、
その後に青年館ってバンドとかで行くようになったんですよ。
なるほど、なるほど。
だからもうすっげー不思議な感じで、あの子供の頃に自分が立ってた青年館で好きなバンドの人がやってるみたいな、
うんうんうん、変な感じします
、ね、変な感じ。
確かに確かに。
だからそのでもその人たちはその時が晴れ舞台で、
うん、
だからステージっていろんな人が立つけど、みんなそれぞれに晴れ舞台なんだろうなっていうか。
わかります、わかります。
で、一回出ると癖になるよね、なんか、ああいうのって。
うん、なんかやっぱ独特の空間ですよね。
うん、
そこにしかないっていうか、こう、そういう生き物みたいな感じがしますね、うん、その舞台の上の時間っていうかね。うん、なんかうち、なんかこう、バックコーラスで武道館に立ったことがあるんですよ。うん、その、アーティストの人のバックコーラスで。
うんうんうん、
でも武道館に客として行ったことなくて。
あ、そうなんだ。
そうですよ。
武道しには行かないの。
武道しには。
あと武道はだって、もう、じゃあそろそろ武道で行くだろうね。
もっと。いや、あれはでもね、というかこう。
あ、もっとなんか、
聖地としてはね、
国レベルの人とかならないと出ない。
そうそうそう、相撲とか、ね、
相撲とかでしょ。
国とかのね、うん、あれですからね。うん、そう、でも、その武道館も、だから逆にこう、客側として見たことがない、
うんうん、
なんか逆の方向からしか知らない、
うん、
みたいな。でもなんかそっちで見るとまだ全く違う世界じゃないですか、うんうんうん、出てる方と見てる方はまた全然違うっていうか、しなんかそういう狭間の空間やからこそ、よりそういうなんかこう感覚、不思議な感覚があってもなんかおかしくないなっていうのかな、
うん、だからね、なんかね、その舞台袖のあたりになんかタムロスのが好きなんだよね。
めちゃくちゃ
好きだったんだよ、うん、
なんかね、舞台の出る前にやる、なんかそれぞれみんなジンクスがあったりとかするかもしれないんですけど、うんうんうん、なんか前にいたまあ、商談。まあ、プロのオーケストラの専属が商談みたいなところでは、うん、なぜか、 舞台袖に行って待機してるときに、なんかみんなね、握手し出すんですよ。なんでみたいな感じですけど。なんか、声を出しちゃいけないんですね。うんうん、まあまあ、こそこそ声は正直喋ってたりすることはありますけど、うん、ただその、静かにしてないといけない、後ろでね。一緒に静かに待機してるけど、ずっと固まってたらガチガチな状態で出てって、パフォーマンスすることになるんで、うん、ちょっとその、まあ、ほぐしながらも、
握手で。
そう、なんでか知らんけど、こう、それぞれが静かに。握手をこう。
結束も固まりそうだね、握手
は。そうそうそう。あとなんかほら、アイドルとかやったら、こう、うん、エンジングで、おーとか、
うんうんうん、
昔その自分のね、部活とかやってた頃は、うん、そういうパートごととかにね、静かにこう、エンジングも、エンジングも、みたいな感じでやって、うん、はーみたいな。あと、腹式呼吸で、スーみたいな。意味わから
しい。辛いそうです。
みたいな、やったりしてましたけど、なんかでも、こう、そういうのがあっておかしくない。虚構と現実が混ざり合うような空間、
うん、
で、舞台の上は本当にもう出たらそこはもう時間の戻らない生き物みたいな感じになります、
ね、うん。だからなんかね、出ない舞台数のあたりでダモのしちゃうんで、始まったらさ、終わっちゃうじゃん。
本当にそうですね。
なんか。
うんうん、うん。
全然言うような発してないけど大丈夫、
うん、いやいや、でもね、うん、そういう場所だからこそ。
そうそう、なんか狭間のね、
そうそう
境界ですね。
境界なんですよ、本当にね。うん、これこそ。ね、でも、教会、しかも増築されてるような場所とか、
そうそう。
ね、それも狭間じゃないですか。
うん、変な古い旅館とかも楽しいよね、うん、増築されてるやつって、
うん。うん。やっぱ、かさ増しかさ増ししていって、うん、なんか隙間が生まれる、
うん、
間が生まれるっていうのは、結構そういう、なんか、余力っていうか、その、そういうものが生み出される。
クーロン城、クーロン城。
クーロン城、まさにね。
火事になったら一回の終わりっていうね。
幻想なのかなのかみたいな、
そうそうそうそう
途中のね、
うん、
夢かうつつかみたいな世界のね。そう、なんかそういう目の届かないところって言ったらあれですけど、うん、なんかこう、そういう場所が生まれるっていうのは結構そういう話のミソなのかなと思いますよね。
じゃあ、次。
次ね。いや、これ1個目良かったんですよ、まだ。
うん。
1個目まではなんか、そうやなって感じから。
今、綺麗にまとまってるよ、大丈夫だよ。
おっと。
うん。
あのね、ほんまにね、最後がひどすぎて、もう、うん、なんか、全部の記憶を一瞬失ったんですけど。
だって、あれだけでもさ、映画一本できそうな人生ですよね。
そう、ほんまに。
いなくなった彼をけなげに探しつつ、断層し、
そう。だってね、その、
生き休校も断り。
めちゃくちゃですよ、もうね。
うん、
そっからね、もう店を開いて、うん、でね、今彼女は語りますみたいな。私本当にいろいろあったけど、こうやって今、ハッピーよ、みたいなドキュメンタリーで終わってほしかったんですけど。
私いろいろあったけど、こうやって今、塀の中よ。動くと草木がじゃらじゃら言うなり、みたいな。
杖で続かれるなり。
そうなり。でももうなんか頭がよく回らなくなってるなり、みたいな。
いや、最初ね、でも確かに途中で、なんか最初に話してたやつあったな、みたいなちょっと思ったんですよ。
てか何の話って思ったでしょ、途中で。
うん、確かにそうそう。なんか、最初に言ってた、なんか、ベドラム？
うん。
何やっけ？なんでベドラムの話なんや
つ？ちくみさん、資料違うやつ読んでるみたいなね。う
ん、なんかあれなんか夫がとかね、最終ね、うん。なんかその夫がどうこうなってと思ったら、うん、夫処刑されてるやんってなって。
話終わってんじゃん、みたいな。
そう、あれで、じゃあ誰の話？ベドラム何？と思ったら、ハンナかーいっていう、ね。
自分がぶち込まれてるっていう。
いやー、絶望感がすごい。
あーね、その精神療法とか精神病院の古今東西で広げていくか。
それもね。
そこから行くか。
それも地獄でしかない
ですからね。でもね、それね、あとね、それはあんまりね、
うん、
ポッドキャストとはいえね。
いや、そうそうそう、
あんまりね。
そうですね、ね、ちょっと難しいんですけど、その、ちょっとだけでも気になるぞっていう人は、うん、日本だけでもね、日本、精神医療、歴史とかでお調べいただくと、皆さんが今までお作りになった、ご自宅にお作りになった座敷牢みたいなね、ね、うん、ああいったものが、垣間見えて、うん、あーっていう気持ちになりますから、
ね、
本当に生きてる人って怖いですからね。
あとはまあ、割と座敷牢まで行かなくても、ちょっと、何々のおばちゃんが、まあ、おかしくなっちゃって、今ずっとこれで40年入院してるとかっていうのは親戚とかから聞くよね。
そうですね、
うん。
うん。ただですね、精神病院、現在のね、
うん、
精神病院は割とその、まあ、今地域に返そうっていう動きもありますけど、うん、何十年入院してる人とかは逆に、まあ、ある程度の落ち着いてる状態。
そうそう。
うん。まあ、そこ住んでるみたいなもんなんで。うんなんかどちらかというと、まあ特に高齢化をしていってるっていうのもありますけど、うん、どちらかというと、こう、急性期の医療というよりかは、うん、なんかこう、施設的な、生活する場みたいな要素が、
老人ホーム的なね。
そうそう、になんかこう、やっぱりちょっとこう、なる性格を持ちつつあるというか、うん、人たちも多いかもしれないですね。
私もね、 いつぶち込まれるかわかんない感じですからね。
うちもそうかもしれないですけど。
あ、そう言われたもん。だって、あの、うちの父親に、うん、あの、お前な、旦那さんと喧嘩すんなよ。旦那さんのこと大事にしろよ、うん。お前みたいな人間は、本当に、何、そのままだったら、ぶち込まれるしかないんだからなって。
ぶち込まれるしかない。
そう。施設にぶち込まれるしかないんだからなって言われたから、あ、お父さんは、もしかしたら、私が旦那さんと離婚したりとかして、実家に帰ったりとかしたら、ぶち込むんだろうな、と思って明確に思いました。
お父さんから言われるセリフじゃないねんな。
お父さんから出るセリフじゃないから、
ね。うん、まな娘にね、お前は施設にぶち込まれるしかないんだからな。ないんだからな。ないんだからなって。
そう。
まあ、平和が一番ってことです
ね。平和が一番ってこと。
うん、そういうお父さんのね、あの、こう、教えって感じですかね。
まあね。
平和が一番。
でもお父さんいいことも言ってる、昔。あの、畜生。うん、本当に人生っていうのは、
うんうん、
面白いもんなんだぞ。お前が思ってるより面白いもんなんだぞって言われました。
おー。そして今はっていう。
そして今はっていう。
面白いですよね、人生はね。
面白いですね。
うん、人生は面白いですよ。はちゃめちゃでね。
はちゃめちゃでね。
そうそうそう、人生っていうのはね。あ、そう、確かにね。でもなんかその最後のこの精神、1800年とかの、その精神病院がその状況っていうのも、またそのね、
そうなんですよね。
いや
ー、杖でつついていい感じだったんだ、まだ、みたいな。
なんかそこもでもちょっとこう、完全に他者っていう感じが、うん、こう見に行ってる人もしてるところがまたなんかちょっと味わい深いなと思ってました。
衛星博覧会とかがさ、
そうそうそうそう。
うん。大ヒットした、
まさにね。
コードだから。エログドナンセンス？
って考えるけど、うん、まあまあ、そのなんていうか人間、処刑とかね、ってエンタメでしたから、
うん、
まあそれ考えればまあさもありなんかも感じなくはない。
そう、処刑もなんかやってほど調べて、今回もだから逆に5種類ぐらいの処刑の話をしようかなと思ったんだけど、5パターンぐらいの。
はい。
誰得っていう。
いや、そうなんですよね。うちもね、うん、ほらこう古代、まあね、まあほらまたお前古代中国かみたいな話になった時に、まあ、
もうしょうがない中共だからしょうがない。
ちょっと待ってやめて。時に、あ、そっか、拷問と処刑をまとめようと思ったんですけど、うちも誰得って思って。
そう。
誰が聞きたいねんこの話っていうね。
だからラインナップがね、商品のね。
そう、商品のラインナップ、うちらですらですよ。うん、このうちらが今いつも意味わからん商品を陳列してますけど、うちらですらこれちょっとお店に出しづらいなーみたいのがいっぱい在庫でね。
在庫処分とか今度ね。
そうですね。そう、よくいつもねこの裏にねめっちゃあるんですよ。
だ、今回のやつはある意味ちょっと在庫処分。
うん、あ、そうですそうです。うん、普段が置いてるんですけど、一度お出しできるんですけど、ちょっとね、なんか、お店に並べるにはなっていう。
っていう3本。
うん、そうですね。もうね、こう、ラインナップで。
だ、詰め合わせて。特に困った在庫があれだよね、次のやつだよね。
いやー、困った在庫がね。
あれの、どこも、誰にも共感できないし、救いもないし、まあ、ただのね、サディストっていう。
いやー、エリザベス。
そう。なんかよくそういうことがあった人って、幼少期こういうことがあってとか、背景を探る気持ちになるんだけど、うん、背景さ知りたくねえっていう、うん。
そうですね。もう何も聞きたくない
って。そんなおばさんの背景どうでもいいです。ブラウンウィッグの背景どうでもいいです。
地獄。
地獄。
本当に。まあでもそういうなんかこう、忌避するやつがない、ストッパーがない人っていうのはね、行くとこまで行っちゃえるというか。
ね。
やっぱり、ね。でもなんかまかり間違っててんじゃないですからね。
うん。
そこがまたね。
もう意図的だからね。うん、
しかもまた、その、入手する目的のための手段として、
少女を引き取ってくる。
助産婦をやってるわけですよね。
いや、助産婦は、多分、
なんかその最終的に、ちょっとそのきっかけがどうだったかわかんないですけど、うん、最終的に彼女は、その、やりたいことを実現するために、すごくベストなポジションに、
そうそう、
いるっていうところが、またそのね、
うん。うん、
ちゃんとしてるというか。
ちゃんとしてる。てか間違えて、ちゃんとはしてない。うん。
でもそこを安定して供給できる場を作ってるじゃないですか。
そうだね。
それがまた、しかも客を呼ぶなよって。
そう。
そんな家に客呼ぶなよっていう。
悪いことだと思ってないんだもん
ね。そうそう。そこがだからまた怖いじゃないですか。あら、何言ってるのこの子は。おほほごめんなさいね。ぐらいで、済ませれるぐらい落ち着いてるってことですもんね。普通だって絶対に、例えばですけど、なんかよく悪役とかでも、このすごい厳重に、こう網、ね、枠で囲って、柵でこう人が立ち入れないようにして、客とかは絶対招かない山奥にいるとか、なんかわかるじゃないですか。 悪い人はそういうことしてるとか。
101匹ワンちゃんの悪い、あの人はもうなんか立てこもってたよね。
あ、そうです。でもあの人はまさにじゃないですか。
まさに。
なんか自覚がある、うん、悪い自覚があるじゃないですか。うん、犬盗むとかもね。
うん、
でも、その、グラフニックは別にそういうのないわけで。
ないない。だって普通に自宅でやってんだもん。
自宅でやってて、しかも周りの人も声とか聞こえちゃってて、
そうそう、
客も普通に呼ぶっていう。う
ん、でも声聞こえたんですけどって言ったら、え、何のことかしらとはやってたけど、
ね。まあね。そう。でもなんかその、そういうのを、あんまりその、すごくこう、怖がってないっていうか、
うん、
普通恐れるじゃないですか。
恐れる。
それがないのが怖いですよね。
怖くなさそうなのが怖いわっていう、ね。
いや、ほんまにそう。本人が何も怖くなさそうなのが一番怖いっていう。うん、いやー、マリアちゃんはかわいそうで、
もう。もうなんかね、舌がないから喋れないしね。
いや、ほんと、物理で行くっていうね。
ほんと、重い方の綴だ。
ああ、ほんと、重い方の綴ら
してきましたね。
いや、ほんとに。現実っていうのはこういうことがね、本当にありますから。
これがだから本当にあった怖い話。
ああ、そう、確かに。間違ってない。いや、日本語的には間違ってないんですよ。うん。うん、本当にあった怖い話って、まあ、うん、そう、ほんとそう。うん、確かに。うん、
正しい。実怖。
実怖。いや、ほんと正しいんですけど、うん、いや、違う、そうじゃない。そういうことじゃない、みたいなね。ただただ人間が怖くなりましたね。
怖くなった。
うん、だいぶ人間が
怖くなった。あと、こういう話聞くとさ、
うん、
なんか本当に、SNS とかで発信するのとかも怖くなんない。なんかこれ読んでて、全然普通に今日朝ごはん食べましたって書いただけなのに、うん、俺は食べてないのに、このアカウント特定して殺すとか思われるかもしれないじゃん。
怖い。
これ何があるかわかんないって、どこで誰が反応するか。
そりゃそう。
そう。同じ、私も同じようなテンションで生きてるかわかるんだけど。
同じようなテンション。
なんかやっぱおかしい人っておかしいってことがわかったりするから。
能力者と能力者が。
そうそうそうそう。
スタンダー同士は惹かれ合うみたいなこと。そう、でもなんか受け取り方ですからね、うん、そこはね、もうね。何かを発信するということは、誰かに何か、それが意図に関わらず届いてしまうこともあり得るってことかもしれませんもんね。
だから今度、忌憚ラジオのライブとか終わったら後ろから刺されるかもしれない。
ライブが終わったら遠くに逃げましょう。
思ってた顔と違ったっつって。
それは確かにちょっとやばい。
それはもう、逆にちょっと半泣きになるよね。
確かに、
ね。痛い前に落ち込むよね。
うん、
すいませんって気持ちになって。
もう顔を焼くしかって。
顔焼
く。でも油を使って怒られるかも
しれない。それ、レイコじゃん。レイコやないか。
レイコやないかい。
レイコやないかい。
いや、ほんまね。
そう。
ほんまね。
顔焼くか、舌を抜くか、喋れないようにでも、もう余計なトークしないでいいように、舌を抜かれるか。
そうそうね。
そう。
舌を抜くのはね、なんか、結構失敗するらしいんで。
舌をハサミで切ったっていう。
ああ、そうね、そうそうそう。うん、やっぱそこもね、なくなるとね、だいぶ出血とかするらしくって、手噛む遺伝のあの悪い人が言ってました。男女が言ってました。
そんなんばっかりや。
そんなんばっかり。
そんなんばっかり。
そうそうそうそう。
参考がそんなんばっかり。
参考もひどいっていう。いやー、すごい詰め合わせでしたね。
ぎゅっとね。
ぎゅっとね。振り返っても今、うーって気持ちになりましたね。これぞ怖い話。
これぞ怖い話。
てな感じで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは。
ではでは。